というわけでございまして、先週に引き継ぎまして、今回のお題は中高年の仕事の環境についてハンさんに尋ねるということ で、
まあ、前回もかなり深い話というか、はい、仕事の話をね、どっぷりしましたけど、ね、
今回もどっぷりとこのね、お盆休み終わってみんながいやいや仕事に行ってる間にね、
はい、
まあこんな話もしてもいいのかなと。
そうですね、もうこの我々のリスナーさん、はい、ど真ん中もこう中高年世代の仕事環境ということで、
暗い話じゃないですか。
何を言ってるんですか、中高年には光しかない
わずかな希望を見出したいと、
はい、わずかじゃない、
わずかな希望をハンさんに託すわけです。
そういうことです。
ハンさん教えてください。
はい、ということでございまして、スタジオ総務機始まります。
元気出して。
どうしても暗い話題になりがちなんで、これは
元気を出して、
明るく元気に楽しみます。本日のゲスト、
はい、キャンです。よろしくお願いしま す。
そして
マルコです。
アッシュです。
コンキシャです。
前半戦出てないんですけど、
大丈夫です。
そんなに暗かった、
そんなに暗くはないよ、いろいろ
大変
な、
でもなんかほぼ笑いもなく、
そう真剣な話
しますよ、ね、
もう本当になんかこう思わずこうのめり込んでしまうっていう、
一言ではないよこれみたいな。そりゃそうだよね。まあ、今回のテーマはね、あの我々中高年の、まあ、仕事環境に関して、
はい、
まあ、いろいろちょっとハンさんにこうレクチャーをいただこうじゃないかと、はい、いうような感じなんですけども、
聞きたいです、
はい、いろいろ聞きたいじゃないですか。何を聞きたいですか、まず。
僕はあの、はい、今転職する気はまあ全然ないですけど、まあ、どういうことになるかわかんないんで、うちもちっちゃい会社なんで、この年で、はい、まあね、ここずっと話題にしてますけど、転職でどうなんだろうっていう話もちょっと聞きたいですし、あとは僕はちょっとなんていうんですか、その、うん、雇用されてる側っていうわけでもないので、はい、ちょっとわかんなくなってる部分があって、うんうんうん、この中高年で仕事環境を求めるときに、しかもその、まあ、大企業はね、もちろんたくさんお金があったりかもしれないですけど、はい、まあ、ある程度やんわりした規模の会社だと、うん、皆さん何を求めてるのかなっていう、どうやったらみんなが気持ちよく、うん、しかもパフォーマンスを上げて働いてくれるのかなみたいなのがすごい知りたいんですよ。
いかにモチベーションを上げさせるか、
はい、
なるほど、
知りたいです。
モチベーションですか、
はい、まあ、モチベーションというか、まあ、モチベーションといえばモチベーションだと思うんですけど、はい、何にみんな問題を抱えていたり、はい、まあ、不満が多いこと、まあ、人間関係とか、はいはいはい、ギャランティーとかいろいろあると思うんですけど、
はい、転職をご希望される中高年の方で、はい、何が一番転職理由として多いかと思いますですね、
はいはい、暗いね
でもそれが
暗いね
それは明るく話しましょう、うん、
ごめんなさい、まず初めなんですけど、中高年って何歳から何歳ぐらいまでイメージすればいいですか。
まあ中年って言ったらまあ30代後半、35から
、35から、
まあ、50
までぐらい。
でも30代中盤ってもう僕ら同じに見えないですよ。40からにします。40オーバーじゃないですか。40が来てから40
から50ぐらいイメージ的に。
40から50か、
40から50ですね。一番多い転職理由は、明らかにもうその今いる会社でこれ以上先のキャリアが見えないっていう理由が一番多いです。出世できないです。
それって、なんですか、頭になる人の数がすごく多い会社ってあるじゃないですか、
はい、
伝統的な企業だと特に。半分役職なんじゃないかっていう大げさに言えば、はい、でそこまで詰まっちゃってるからいけないっていうのとが一つと、はい、あとはその自分の能力というか その他からの評価がこれ以上ここにいても上がらないんじゃないかって2つあると思うんですけど、どっちなんですか。
そうですね、まあ、割合で言っても半々ぐらいだと思うんですけど、まあ、そのポジションがなくても何ですかね、ちょっと逃げみたいにしないで 担当課長か担当マネージャー、プレイングマネージャーみたいな形で、逃げれる、役職自体は与えてます、うんうん、ただこれって結局もう何ですかね、もう、
まあ、それでおしまいですよっていう
ことですね。そうなんで、はい、まあ、そういったところに対してもやっぱり面白みを感じない方もいますので、はい、まあ、結局だから最終的に自分がどう評価されているのかっていうところに行き着くのかなと思いますね、うん、はい、
担当課長でいいじゃんと思う。ダメなんだやっぱり、
まあまあ、もちろんそれで良しとされている方も、の方が圧倒的な世の中で多くて、うんうん、私がお話しするのはそこに不満を抱えている方だけなので。
なるほど、やっぱそういう一部の前向きというか向上心があるというか、
まあ、故に転職するわけですね。
はい、圧倒的にやっぱそこが多いのと、もう2番目ぐらいになると多分ですね、あの親の介護とかが出てくるんです
よ。ああ、分かる、それは分かる、
それは分かる。リアルに40代とか50代って
あるんですか。そういう残業できないのか。そうですよね、
はい、
はいはい、分かります分かります。
なるほど、本当にこの何ですか、あのもうライフステージの変化っていうのが多いですかね、うん。
だから、まあ、それに関して言えば、まあ、もちろん会社の勤務体系を変えてあげられれば対応はできるけど、まあ、元いる会社としてはそれができない限りは手のほどこしはないわけですよね。
はい、
でもそうなった場合に拘束時間が、短くてもいいからっていうことで仕事を選んで、で親の介護を優先させると、はい、っていうことなんですよね。
拘束時間は比較的今の日本企業だと、まあ、これは外資を含めても分かりませんけど、多分ある程度対応いただけるのかなと思ってます、多いのはやっぱり転勤とか駐在とか、うん、そういった話を、まあ、断らざるを得ない。でも断った先はあまりやりがいのあるポジションを多分用意してくれないと、うんうん、あ、こういうことが多いのかなと思いますね。
って考えるとやっぱりあれですね、そのさっきその前に言った理由も行き着くところはやっぱり40代ぐらいだとその先のキャリアを見据えた上で、まあ、その今自分がいる立場とか環境とかっていうのとそれを比較して先が見えるか見えないかっていうところで転職を考える人がやっぱ多い。
そうですね、
みんな前向きだってことです。
でもそのぶっちゃけリストラとかは思うんですか。
ですね、ありますね。まあ今ね、昨日ですか、大手、自動車メーカーがグローバルでやるよみたいな
1万人、
1万人、
はい、話があって、ああいう対象となるのは多分40以降ぐらいの方になるので。そういったことを理由に、転職される方ももちろんいます、
うん、それはだからそういう話が出たからこんな会社にいてはいけないと思って出ようかなみたいな。
そうですね、ああいう話ってただ何ですか、意外とあの結構まとまった退職金みたいなものをいただけるので、うんうんうんうん、なので、まあ、この際にっていう方の方が多いのかなと思いますね。
だいたい年収の3倍ぐらいとかですか。
いやこれも会社によって
るかより
もうバラバラです。
でもあの会社クラスだったら、
あの まず全然発表ないですけど、はい、3倍は出ないですかね。
2倍ぐらい
ぐらいじゃないですかね。
でも2倍とか出たら、もちろん人によるんだろうけど、そこでもしかしたら一挙に住宅ローン解消して楽になって、はいはい、あとはもうちょっと楽な仕事をね、少しこうあんまりも稼ぎも言わないからみたいな思って
る。でも大体あれぐらいの企業でしょ、うん、で対象になるのが40代となれば、どうだい、大体年収ベースでいうとさ、やっぱ1200〜1300ぐらいじゃないの。
そんなに俺も言ってないと思うけど、
言ってないかね、
1200は多分課長の中でもちょっと上ぐらいのレベルぐらいだと思います。
部長ぐらいだったら言ってると思うけど、多分課長だと言ってないと思うんです
ね。言ってないかね、うん、
でしかも結構こ子供とかいたりしたらいろいろこう学費とかあと住宅ローンとか抱えてきて結構大変なはずなんですよ、
まあまあまあね、
でもちろんそういう上場企業を勤めてるとプライドもあるから、うんうんうん、あの子供を当然学習塾とか通わせてとかいろいろやったりしてるから、まあ そうだね、そんなに楽ではないと思うんですよ、うん、なる
ほど、うん、ああいう会社でもやっぱり手を挙げる方は結構楽観的な方なのかなと思いますね。
じゃあもともと家が良くて、
はい、
あ最悪じゃあ実家のなんか途中ればいいやとか。
いやそれ極端なんですけど。
どうするんでしょうね、その転職考えないで、まあ、とりあえず先にもらえるからまあやめちゃうっていう感じで、あと悠々自適にやる。
あなたみたいな同心が多いじゃないですか。
いやでもいいと思いますよ。
いやそれで OK だと思うよ。
本当にそれである程度満足いく生活レベルを維持して、うん、まあ何ですかね、散財しない程度に、ね、でもやっていけるって
言ったら。いやでもそのぐらいの人は散財しますよ。
いやだからまあ散財はそのパタヤとかでどんちゃん作業するような方々ではなくてまあ普通に飲んで食って遊んでって、うん、まあ月のコスト20万ぐらい払っていってもまあ大丈夫だなっていうようなのが維持できるっていうんだったら別にいいんじゃないですか
ね。そうだよね。
その日本だけじゃないんですかねと思うんですけど、そのなんか海外とかってお金持ちの人って働いてないイメージがあるんですよね。
あれはだって
早期退職してたりとか、
海外の場合はだって二通りあるじゃないですか、うん、特にヨーロッパなんて多いのはやっぱりその代々、
はい、
受け継いだ資産、
ね、はいはいはい、
そういうのも含めて、それで早期リタイアする人って、はい、まあ、僕会社長いですから、はい、大体結構いるんですよ本当に、はい、もう50歳ぐらいで、はい、もうそこまでバリバリ働いて、はい、でリタイア、あリタイアする人って、はい、みんなやっぱりね早い段階から投資やってますね、間違いなく
投資もあるだろうし、うん、もうそのまま仕事ずっと頑張ってて成績の人がずっとそういう外資とかで仕事頑張ってたら、うん、まあ、2000万、2000万、2000万、2000万が、まあ、10年続いてたら結構残ってると思うんですよ。
いや、それは意外とそうでもない。
意外とそうでもないと思う、うん、結構使うと思う、
うんうん、ぶっちゃけ収入高い人は使います、うん、使わないとキープできない、それは、うん、もっと言うと
かっこつけしいな人はなんか増
えてる、うん、っていうか周りにいろんな人来るし、うん、面倒見なきゃいけないんで、そこは日本人だけじゃない。
ああ、そうですよね。外資そうですよね。
うん、外人もやっぱ同じ、外国も一緒だから。
部下全おごりっていう。
うん、ぶっちゃけあるあるあるある。
そうですね。
うん、使わないとまた入ってこないから、ね、うん。で、それはまあなんつうかその使う方じゃないですか。でも本当にやっぱり早い段階からいろんな投資をやっぱりやってますよ。間違いなく。
そうですね。結構なんかその辺ってやっぱ外国人っていうのはお金に対するリテラシーがもともと高いんだ
ね。そうだね。もうやっぱり脈々とこう受け継がれてるあれがやっぱありますよね。で大体そういうことやってる人のお父さんも同じようなことやってるパターンが結構高いです。
リテラシーがなくても本当にタイとか中国って見てるとドラゴンスコって普通にいるじゃないですか、うん、本当に働いてないですっていう、うんうん、
まあまあそれはあるよ、
ね、そういうのではその働き続けるのが別に美徳じゃないんだったらやっていけるんだったらもう50ぐらいでやめれるんだったらいいんじゃないの
って。いや、でも問題はそうではない人が結構多い。
まあ多いですね。
なんどちらかというとそこの話題だよね。
うん。うん、そういう例えば、ね、もともと家がいいとかであればいいけど、
普通のサラリーマン
だね。普通のサラリーマンだとやっぱり、まあ、もし親がいて土地とか持ってたかもしれないけど、それ相続したらなくなっちゃうとか、いろいろ問題があるわけじゃないですか。そういうところですよね。
まあどうやってしのいでいくの？
どうやってしのいでいったんですか、ハンさん。
しのいでいく。
僕らはもう転職しかないんです
よ。でもその僕も40代に後半じゃなくて中盤ぐらいで一回転職してるんですけど、やっぱ大変だったんですよ結構。
うん。
多分そうですね、40代を過ぎてくると、多分求人は多分そんなに多くないと思います。
うん。
でもどうですかね、やっぱり40代過ぎてきて管理職クラスで転職をするんであれば1年間でやっぱり、ご求人とかあればいい方なのかなと思います。
ご求人1年で、
うん、へえ、これは多分営業とかだと多分もっと多いと思います、うん、多分これいろんな、まあ、そう汎用的な職種だったらもっと多いと思いますし、まあ、それこそバックオフィスの経理とか、うん、 粉だと、まあ、そうそうそう、専門職、専門職はもう多いと
思う。資格系とかする、
はい、ただまあその技術系とか研究系の方とかだともう本当に1年間行ったことあるかどうかみたいな、うん、多分そうなってくると多分人によって平均するとそんなもんじゃないかな。
僕を見たら分かったでしょ、1年間苦しい。
でも俺も在職してたけど結構1年ぐらいやってたよやっぱり。まあ、そんな3桁は受けてないけどそれなりに受けてんやっぱり
知ってる知ってる。
結局そうですね、求人が来てもマッチするかどうか別なので、少なくとも書類が通過しない求人ってそんなにあるだけの話なので、まあ、その書類が通過するような求人でいうと多分そんなもんじゃないのかなとは思うと、そういうこの時代の波変化に備えて、まあ、これ前も言ったかもしれませんが、まあ、その求人の情報を取り続ける、それは今の仕事がうまくいっとこうかいっとかないが、そういう外部に対して その情報を取り続けるっていうことは必要なのかなと思いますね。
これもちょっといきなり結論的な、その転職に関してはですけど、はい、結論的なところにですけど、換算的には在職してる間に次の会社を絶対に決めた方がいい。
いいと思います。
うん、まあそうですよね。それはそうですよね。だから今回のキャプテンの選択はちょっと難しい選択をしてしまったかなっていう。
それは僕は間違いないと思っていて、で僕も辞めてから仕事探したことがあったけど、
はい、
結構なんていうか自分の焦りがやっぱ出ちゃう。
いやもう穏やかじゃないですよ。
もう一回あるんですけど、確かにそう、その時1年弱休んだんですよね。
すぐ休みましたね。
休みました。もうそれは台湾に行きたくて長い間でも会社辞めて、うん、もう辞めた最後の出社日に荷物抱えてそのまま台湾行って数ヶ月、まあビザの関係があるので一回帰ってきたりとかしたんですけど、数ヶ月行ってで全部帰ってきてからさあ次どうしようみたいなことがあって、でまだその時は多少年齢も若かったんで、でいけるかなと思ってたけど、まあ、なかなかやっぱり難しくて、まあ、選んでるのもあるせいで、そうするともうだんだん焦ってくるじゃないですか。で一人で暮らしてるから家賃も毎月毎月当然出てきて、飯なんていいものは食わないけど、どんどんどんどん貯蓄もなくなっていくと焦ってきて、だんだんもうどこでもいいやっていう気持ちにやっぱり人間になりますよね。
そうなんです。次の仕事を決めるのがゴールになっちゃうんで、
はい、
もうそうですね、本末転倒になっちゃいますね。
そうですね。そうだからその僕の反省で言うとそういうことがあって、とりあえず決めて決めるゴールで決めてからさらに次を決めようと思ったんだけど、結構それが大変になっちゃって、うん、次も大変、今の仕事も大変なんだけど次見つけても大変っていうのがやっぱり何年か続いちゃって、それが思うようにいかなかったっていうのがありますね。
採用する側の気持ちをやはり考えると、まあその何ですかね、まあ、入ってしまえばもう一回落ち着いて転職活動できるわっていうふうに思っても、その なんでここ入ったんですかっていうところのちゃんと説明ができないと次の会社も雇ってくれませんので、まあ、
そうですよね、
はい、なかなかやっぱりうまくいかないですよね。
だそこがやっぱり結構大変だったかなって僕は思いますね、
うん、なのでまあやっぱり冷静な判断ができるように、うん、今の仕事がどんだけ嫌でもやっぱり続けることをお勧めはしますね。
そう、僕もそうなん
です。やりますよね。
もううつ病になっても何でもいいから今のところはしがみついて、はい、次を決めるまでやめるなっていうのが僕はそう思いますけど、
ね、次の就職が決まりながら心の中で辞める会社で働いてる時の、まあ、もちろん人間関係はドキドキしますけど裏切っちゃいけないとか、でもちょっと賢人感あるじゃないですか今言った余裕
めっちゃ浮き気です
そうそうそうそう
なるべく最後の最後の時にポロッと告白したいですよ
まあ、ルールはあるんでしょうけど、気持ち的にはもう本当にあの来週で辞めますみたいな感じで、しかも最終出社日も出ないみたいな
予定されて、そんなんじゃないですよ、そんなんじゃないけど、でもまあありますよね、これね。
まあでもね、そこはやっぱり円満退社じゃないといけないから、でも結構僕は、
そうですね、
前職は苦労したので、
もうずっと同じ業界で転職してるから、やっぱり円満退社はどうしても必要かな。
ちょっと話は戻るんですけど、その40代の、はい、まあ、テクニック的なところが多分大事だと思うんで、ズバリじゃあ、まあ、会社を転職したいと辞めたいと思った時に どうすれば何をその40代って嘘でも何でもいいからアピールすれば次入りやすいのかとっていう、そのテクニックの話があるじゃないですか。例えばその40代だったんで、まあ、部下を何人もマネージしてきたとか、まあ、いろいろそういうのがあると思うんですよね。あとはまあ売り上げ、いくら上げてきたとか、何十パーセント上げたとか、短期間になんとかとか、なんとかこう、部下のモチベーションコントロールがなんとかとかって、もういくらでもなんかこう言えるようなことがあるんですけど、何が一番やっぱりいいんですかね。
結局そこってアピールできるのって面接の場なんですよね。うん、
で、ああ、わかるわかる。
なので、やっぱ面接に入らなきゃって意味がないので、そう思うと、やはりその営業であれば、どの商材を、どのサービスをどこ向けに展開していたかみたいな、多分こういう多分親和性でしかないと思うんですね。なので、あの40代の方で我々がサポートさせていただく中で一番困るのが、そこの、なんですか、今までのバックグラウンドとは別に何かをやろうとされるような方は、
俺のパターンだよ、苦労したわけだよ。
夢見る中年がやっぱり難しいということ
で、ね、
中年のくせに夢見やがって。
でも本当でも今回それで決まられたんで本当びっくりです。
夢が叶った中年。
いやもうそれも当然苦労されるようなっていうのが、
まあしょうがないよねって感じだった。
一番やばい予選行ったわけだね。俺は
本当そうですね。なのでやっぱり先ほど言っていただいたのはやっぱりその面接入った後はまあ確かに部下はどのようにマネージメント、モチベーションコントロールして何にマネージメントしてとかっていうのは多分とても重要な、
じゃあその履歴書の書き方っていうところがやっぱ重要なんですね。
いやもう書き方よりも多分もう正直その書類を見る方って中身が見てないです。どこの会社にいて何してたかしか見てないです。
なるほど。
あの最後に職務経歴書の後に自己 PR とか書くじゃないですか、あの読んだ人いないですね。
これは貴重ですね。これは貴重ですよ。そこに渾身の力を込めて書く。
いやでもだからってチャット書かないとダメなん
で。まあまあそれはそうです。
そうあのそう結局面接行っちゃ見られるんで、なので面接用には必要なんですけど、あの書類の段階って誰も見てないです。
端的に言うと、もはや転職活動した段階でどういう業界にどういう仕事をしたいかっていうことを決め込んだ上で、
はい、
そういうその書類を書いていかないと、
はい、
面接にすらおぼつかないよと。
それはあるということ
ですよね。
あとは、もうこれはもうその失礼な言い方かも分かりませんが、40代ぐらいまでのキャリアを積まれると、大体もう どの業界でしかも転職できないっていうのは、もうほぼほぼ決まってます
ね。そうっすよ、
間違いなくそうだよ。
身につまされてます。
明るい話です。
明るい話なの。
明るい話、
明るい話。
その業界では勝負できるってこと
です。そういうことです。
いやその業界でしか勝負ない。
だからね、そこに行くとね、僕今思ってるんですけど、その業界のキャパシティ、
あーある、わかります、
ね、あるでしょ。
だからそれ、だからゼネコンとか自動車メーカーとかだったら裾野が広いからいいんだけど、その狭い世界はきつい、ぶつぶしが効かないって
やつ。本当そうだ。だから今回僕が今感じてるのは、前の業界ってめっちゃ狭いんですよ、プレイヤー。業界狭いし、プレイヤー少ないでしょ。で、今の業界って、まあ、広く考えるとめっちゃ広いんですよ。なので、そのプレイヤーの数が全然違うんですよ。ゼロがもういくつ違うかぐらい。 会う人間会う人間、例えばね、やっぱり幅広いんですよ、これは間違いなく言えますね、うん、
それあります
ね、ありますあります、
でも確かにそうですね、うん、そうですね、でもカロさんの最初お会いさせて、はいはい、話させていただいた時にそれ言った記憶があります、
ありますあります、それ今身につまされてます、
いわゆるあれですよね、その学歴の高い低いっていうか、その学、うん、大学の偏差値もあるけど日大が強いってやつ
ですね、そうそうそう、絶対数絶対数
それは結果的に言うと思う
絶対数が多いから上に上がってる人も多いし、
ニットを駒線が強いってそれですわ、
結果的に学生の数がやっぱり
結果的に、
いや大きいよこれは、
大きい
大きい大きいよ大きいよ、
まあそうですね、うん、やっぱり学閥とかって関係あるかっていうと
人間関係じゃないけど、
学閥は関係あると思いますね、うん、
学閥も全然ありますよ、うん、
だ明治だって今就職率が上がってるの結局そういうことですよね、
絶対性多いからね、
うん、だから今僕がいる業界っていうのが、まあ、外資のこの業界はなぜか分からないけど僕が出身 の学校の人が多いんですよ、
ああ、ね、それはそうでしょう、
なぜか分からないけど、そういうやっぱりその業界の流れがあるんじゃない
ですか、
そう
だからああっつってそれ話があったりとかしてで、なんとかっつって、あ、私もここでみたいな話になって、私もここでっていうのがなんか似てるような大学なんですよ、それで話があったりして、あ、そうなんすかみたいなことがあったりして、うん、まあ、たまたまやっぱ波長があって
、ぶっちゃけ僕なんかで言うと、うん、大学のことで言うと、これまでね、働いてて、取引先も含めて同じ大学だったし、一人も会ったことないよ、俺、
まあ、それはでもね、やっぱりこう、個人とるんですよね、
いや、っていうか、そんだけね、あの所詮は大阪の新幹線みたいな大学に出てるからさ、誰も会わないのよ、本当に見ることないぐらい、
僕も人数少ない大学、割と人数少ない大学ですね、だからほぼ会った
ことない、一回もない、
一回もじゃないですけど、
俺一回もないよ、
でもこっちの業界にいる、
いやだってそれはそうだと思
います、うんうん、こっちの業界にいる、
そうです、
あえてそっちの方行っちゃう、いや、どっちも行っちゃ
ういや、あえて関係ないところ行きました
まあまあ、それはいいとこある、はい、
そうですね、なのでまあ転職をするんであれば過去を決めてくださいというところですかね、
うん、まあ、逆に言うと、まあ、分母の大きい業界にいる人はまあそれだけ可能性はまあまあそれなりには大きいってことなんですかね、
ちょっと渋い顔、ハンさんちょっと渋い、
いや、ね、その通りだと思うんですけど、はい、それも、もうなんていうんですか、ね、ここ10年ぐらいでもこんだけ時代変化してますから、あんだけ強かった、日本が強かった電機メーカーが今こんな感じになってる、
確かに確かに、
以上、今が分母高いところにじゃあ行ってくださいとは非常に言いづらいなと思います、
ね、なるほど、なるほど、分母が大きい業態って、得てしてやっぱり古くからある、
古からあると思います、ね、業界
のね、
まあ、銀行か商社行くしかないじゃないですか。
まあでも銀行が今やばいからね。
まあ、でも金融はでもとは言っても、ね、うん、そう業態という意味
で、まあそうだよね。
まあ、でも確かに分母多いところはでも本当に、うん、潰しっていうところは効くのか
な、ね、可能性はあるよということですね、うん、
でもそうすると今の話で僕はあんまり活路を見出してなくて、はい、その同じ業界の中に行くしかない。いや例えばなんですけど僕らがもう嫌ですと資格を取りました、うん、はい、って言って新しいチャンスはあるんでしょうかって、
資格によるんじゃないですか、
いやでも資格ベースは厳しくないですか、
そう、厳しいと思う、う
ん、やっぱそうなんだ、
多分20年若かったらね、
うん、それいや、まあ、分かんないけどそんなつもりないけど、例えば税理士とか使用書士とか取っちゃいましたみたいな話が例えばあったとしましたので、で50代で、まあ、一生懸命40代後半とかから勉強して、うん、50代で取りましたと、そういうことが起きて、じゃあっていうことはあり得るのかどうかっていう、
それまで いわゆる民間企業というよりはそういうなんとか事務所、
事務所に、まあ、入る
っていうことになります
ね、侍業だね、
それはあるんじゃないですかね、まあ、僕もごめんなさい、そのあたりはそんなに詳しくはないです、
だから収入っていうことを考えたらやっぱり相当買ってくる可能性あるよね、
それはそうです、うん、
それで全く関係ない仕事をやりながら、例えばゆうちゃんみたいなのでその資料を取ったとして、で資料を取ったからじゃあそのどっかの会計事務所かどっか入れてくれって言ったら全然知らないわけですよね。その受験対策だけはできてるおじさんがまさかの感じでその会計事務所に行くわけ
ですよ。というか税理士としては1年生だからね。
そうですよね。だから全然ハードル高くないですか。
多分これまでそれまでやってた仕事のプラスその、はい、なんつうの侍業であれば
そうだと思うんですよねって言ったから、全くジャンルが違うのところで何か一か八か転職したいからって言ってユーキャンとかで勉強してたっていうだけだったらだいぶ厳しくないですかね。
例えば話税理士で言うと多分一番聞いてくるのは多分不動産業だったりすると思うんですよ。不動産業って結局最後税金の話になりますよね。でそこに税理士としての知識があると多分そのお客さんをマネージするのはすごい有効じゃないですか。
そうですね、
多分そういうことです
よ、ね、そうですね、会計事務所に入るっていうんじゃなくて、
う
ん、それもできる不動産会社に
プラスプラスプラス
もプラス営業で入れてもらえるみたいな
感じになるんですよ、ね、そうするとすごいバリューが上がるよね。
じゃあそしたらそれと早く取って今自分がいる職場で職場が会社が分からないけど、うん、そこでうまく活躍するってことだよね。
そしたらね、そうですね、バリューアップですよ。
兄さん、なんかメリットもあるんですか。
いや、どうしようかと思って、なんか僕もなんか
でもマルキーの今の仕事だったら、どういう資格がいいんだろうね。
どうしたらいいかと思って、でも職場の結構、やっぱ10歳上の人だからいるから、まあ、勉強してんだよね、みんな、ね、
そりゃそうですよ、うん、だからそれ勉強しないと嫌でしょ。
それ聞いて、俺もなんか勉強しなきゃいけないと思ってて勉強してますよ、だけどもっと勉強しなきゃいけないと思ってどうしたらいいんだろうってすごいここ最近焦ってるんですよ。
そう、
多分それはある程度今、まあ、転職してちょっと余裕が出てきたって思われてましたね。過去の栄光はもういいよね、ちょっと
これからだよね。
未来的思考でちょっと来たん
ですけど、その辺どうですか。資格ってついつい取りがち、チャレンジしがちなんですけども、
多いですよね。多分まあ資格の中で一番、まあ、強いというか、まあ、未だに人気あるのはやっぱり MBA だと思うんですけど、うん、
あ、なるほどですね。
でもやっぱり、民間企業は MBA 持ってるだけの人でやっぱ嫌って、
うん、
そうですね、多いのが、会社辞められて MBA 例えばシンガポールとかで取りに行かれて、うん、多分すごい優秀なんですけど戻ってきて経験ないんだけど会社の経営企画とか事務企画をやりたいですって、うん、見事に決まらないですね。
やっぱそうなんだ、
はい、
いやそりゃそうだよね。
やっぱりそのどれだけ企業
経
営企画の経験あるからなの で、
そうですよ。
もしそういうことしたいであればもうあの何ですかね、まあ、MBA のレベルが違うかも分かりませんけどその日本の大学で夜間で MBA 取って、
まあ、それだってあれですもんね。燃えるプロ野球で誰もが認める名監督になってじゃあ僕今度リアルのプロ野球の監督になりたいですって言ってるもんですけどね、
うん、それぐらいの感じなんだ。
いやそんなもんですよ、
へ
ぇそりゃそうですよ。
そんなに厳しいんだ。
そりゃそうですよ。
僕の感覚だと、まあ、もちろんその座学っていうか、まあ、論文はプラスで座学で勉強できて取れる資格ってまあ大きい資格もあるけど僕らの業界でいくと技術士っていうのは、うん、一定はテストで一定期間実務経験があってまた次の論文でっていう資格は結構絶大でそれでものすごい稼げるわけじゃないけどその資格持ってるだけで通らないローンはないんですよ。
なるほど、まあ、食えるってやつ
ね。確実に多くはなくても確実に食える食いっぱぐれないっていう資格がやっぱりあってでもそういうものってやっぱり試験一発で通らないやつなんですよね。その代わりまあそれ通れば
合格率はどれぐらい試験
とね、これは僕分かんないです。合格率は分かんないですけど、まあ、何年も受けられるんで、うん、どれぐらいですかね、 6、7割は受かるんじゃないですか。
そのなん
でずっと受け続ければ
な、
モチベーションが大事なんですよ。
これでも実務が
実務が絶対必要です ね、 絶対必要ですね。
そう考えると、ハンさん、中高年のこれからの活路、
活
どこに見出していけばいいですかね。
なんか転職を前提としない何か悩みがあって、それの解決法みたいな活動とか、そういう悩みってまず、そういう悩みってまず、ハンさんのことは畑違いだから、そもそも情報が来ない
んですよ。いや、もちろんその、キャリアに何か悩みがある方っていうのは来られて、別に我々も転職が全てだとは思ってはないので、うんうん、現職で、何か改善できるようになればそれも一つ、うんうん、その、まあ、まあ、これは個人的には思っているところでありますけど、うんうん、そのまあ、キャリアについて、考え直すみたいなことも含め転職活動なのかなと思ってるので、
なるほど、そうですよね、
はい、なので別にその転職がありきだとは思ってはないんですけど、うん
う
ん、
あくまで手段であると
う、そうですね、で、まあ、うん、活路って難しい、ゴールが何かが人それぞれやっぱり違うので、
端的に言うと、あのものすごく大きな話で言うと、まあ人生100年時代なんて言われてるわけじゃないですか。でイコールこんだけ自分が長くなるんだったら、端的に言うと稼ぐ力がないとやっぱ厳しいっすよね。やっぱ
まあ60、まあ、65以降どうしたらいいのかっていう話だって、
いや要するにもうそういうことを視野に入れながらいろいろ考えていかざるを得ないわけでしょ。
まあその本人が望まないかもしれない、うん、まあ、生きちゃった場合どうしたらいいんだって話があって、
もうこれがもう圧倒的にあの前の時代と違うと思いますよ、うん、でそれを踏まえた上でどこに活路を見出していく
か、だからもうあれですよね、もう死ぬリスクより生きちゃうリスクがありますよね。
そういうことなんですよはい、はい、
稼ぐっていうだけで言うならば、うん、多分今皆さん多分それぞれお持ちの強みを多分ピンピン尖らしていくことじゃないかなと思いますね。
そこを尖らせて
一点突破だ、
一点豪華主義、
な
るほど、
もう需要が、その皆さんの強みって多分需要が多い少ない、その必要とされている、うん、その金額もですし求められている人みたいなところは違うと思うんですけど、うん、ただ少なからず求めていらっしゃる方はいると思うので、
じゃあ兄さんもうあれじゃないですか、資格なんで夢のまた夢じゃないですか今ある仕事を尖らしていきましょう
って言って、でもね、分かったのは、さっきカルスが、まあ、前回言ってたのとちょっと違うんだけど、僕は今の会社で、いろんな部署からいろんな仕事を手伝ってくれって言われて、断らないんですよ、全部やる。なぜかというとそこでポートフォリオを広げていく感じで、その中でもっと自分がハマる仕事がないかなと思っていて、で今話聞いたらさらに自分に余裕があれば資格を取って、まあ、経営なのに分かんないけどそういう仕事をするのがいいのかなって今思った。
その話の流れは僕分からなかったですけど。
え、マジですか。
分からなかったですけど、多分ハンさんのさっきの話で言うと、僕らの強みはビンビン尖らせていく、一点突破でいく、で裏を返せば要はお前らの伸びしろを会社は見てくれないぞってことですよね。
見てくれないよ、もうだって、うん、そんなもんだって、うん、
でも卓一です。
え、多分手伝いで言うと明日いくら持ってくれるのって話になってるわけですよ、
うん、そうでも僕らはもう肩身引
きそうで、どうなのって話になって、でその、まあ、商品とか、まあ、サービスがあってそれに対して原価をいくらかけてでこれだけ利益を上げただからって話いつもなってるんですよ、ラジオは。
でもまあ言っても雇われるだけが人生ではないので、
まあまあそれはそうです
よね、うん、あ、そこをイメージしました、
うんうん、だから資格かなと思ったんですけど、それでもないと、
うん、そうですね、資格を取っても稼げる額が多分そんなに知れてるのかなっていう気がします。
来週に続きます。はい、ということでございまして、スモッチの第21回目、
わーあっという間の、はい、
ついに来週に迫りました、はい、
もう来週です、
もう来週ですあの、はいはい、なんだかんだ言ってね、はい、前回6月もそうだったんですけど、はいはい、まあ、プレミアムフライデー
そうなんです
もはや仕事だった、
はいはいはい、
今回もあの最後の、はい、8月最後の金曜日、
そうですね、はい、
プレミアムフライデーなんですけど、
なるほど、まあね、はい、一番暑い時ですよ、
めっちゃ暑いですね、うん、でもここでね、
はい、
ビールたくさん仕入れちゃうと、
はい、
泣きを見るのは我々ですから、
そうですね、そうですね
ここはちょっとコンサバティブ
に
行かないと、
ね、
行かないと後が泣きそうになりますから、
確かに
前回ちょっとね暇だったんですよね、
そうでしたね、
うん、うん、あのゴールデン街の人通りが少なくてね、
そう
ちょっと厳しいなっていう
言ってたおばちゃんが、
はい、おばちゃんがね、
うん、なんだっけ、なんかサミットがなんかありましてね、
大阪でサミット
よ、そのせいだ
サミットの影響やなんて言って
ましたね、
あ全く関係ない
と思うんですね、まあ、ここまでここにまで影響が、
景気の悪いの人のせいにしちゃいけません
ね、そうですね、確かに
そんなことはどうでもいいんですけど、
はい
はい、まあ、今回21回のスモッチョですけども、
はい
はい、あのコース設定全く同じでございます、
あそうですね、はい、その通り、
はい、ドリンク全品500円、
はい、
時間も19時から、
はい、
はい、
もう僕は何も言わなかった
です、面倒くさくなっ
ちゃった、いやそう
なんです、まあいいけど
あとは、
はい、あとは何か言えや
まあ暑いからね、みんな その何だろう、
うん、
熱中症にならないように
各の店の中も結構暑いんだよ ね、あれクーラー効かなくてな、
うん、センスとか、
うん、
あと何
今あるやつ、
はい、
あのハンディタイプの扇風機、
そうそうそうそう、
あれいいよね、
首からかけるやつとか今どきなやつを、
はい、で特に前半戦混んじゃうと、
うん、
その一息切れでめちゃ暑いんで、
そうですね、
俺カウントの中入ってて汗だ、
そうですねいやまあでも、うん、ね、なかなかそれはそれで楽しい空間ではあるんですけど、
ね、まあね、確かにそうですね、
うん、
まあとはいえね、
はい
はい、暑い時期ですから
気をつ
けてきれいにできればいいなと思いますけど、
は
い、あのくどいようですけど、
はい、
本当に僕が中でお酒作ってます、
あそうです、ね、
それよく言われるんですけど、
はいはいはい、
ガチで僕が作ってますんでそれを楽しみに来ていただいても、
そうですね、
結構だと思います、
は
い、
まあ、僕は外で飲んでますから、
まあ容器はだって営業本部長だもん、
そうですね、
まあ、ホール担当営業本部長だもん、
まあ、そうですね、
レディースドリンクと一緒だからね、
そうです
か、容器のドリンクは、
はい、
容器のドリンク
高めではないですね、
容器の良心的ですよ、
そうですね、
お客さんと同じ料金です、
そうですね、
あのキャバクラと違ってね、
はいはい、
キャバクラの3倍ぐらい取りますから、
確かに
レディースドリンク一応そうじゃないからね、
そうですね、
あくまでもお客さんと同じドリンク代で容器のドリンク
やらせていただいてます、
ご馳走できますから、あとね、そうお願いしたいのはね、
うん、
あのおなじみさんにはね、
うん、
ぜひ新しいお客さん一人連れてきてほしいな
って
、
ああそれもいいですね、
ね、
まあ、うん、楽しいです、ね、
そうなんですよ、
そんな紹介できない場ではないですから
、もう全然そんなの、うん、
なんか仮面かぶった秘密株とかじゃないですか、
ないないない、明るく楽しく、
そうですね、
で外人がいたらもっと楽しくなります、
そうですね、そうですね、
それはもう保証しますよ、うん、
はい、
まあ外人がいるかいないかはね、あの、
まあ、当日ね、
当日のあれ次第なんですけど、
うん、
これ結構喜んでくださるんで皆さん、
そうですね、
うん、やっぱりね外国人と話すと楽しいんで、
そうですね、
これは間違いないです、我々このユニバーサルな環境を、ね、はいはい、見ていただけるかなと思いますんでね、
うん、はい、21回目か、
21回目は早いもんやで、
本当ですね、
はい、ちょっとおさらいしとこうや、
はい、はい、
日取りは
8月30日でしたっけ8月30日は金曜日、
そういうこっちゃ、
はい、
はい、
ちょっとねお盆が長かったから、
お盆がね長いからね、
そうですね、ま
あ僕休みなかった
から、 あ、そうなんですか、
そうですよ、はい、はい、時間は、
はい、7時から、
はい、
ドリンク1杯500円で、
はい、
はい、チャージはいただいておりません、
ありません、はい、
あとはその差し入れフード等いただけたらすごい
ありがたいですね、ドリンクはいらないです、
そうですね、
ドリンクは申し訳ないけどこれをご遠慮します、
はい
はい、フードはもう何でも OK、
うん、
ただしただしお箸とかお皿がいらないやつにしてください、
は
い、
ああそうですね、
はい、店にはありません
ね注文が多いって申し訳ないけどね、
申し訳ないんだけど、あの行為はありがたいんだけど、はいはい、どうしようかなって思う時あるんですよ、
確かに、
はい、お皿とかフォークとか置いてませんから、
はい、
基本的に手で取れるものね、
そうですね、
はい、
なんていうのおしゃれに言おうと思ったけど何も出てこない、
何も出てこない、お皿というのはあのおつまみのお皿ありますけども
、
紙皿とかないんで、
はいはいはい、
あのこれ前提です、
ね、小分けしなくてい
いですね、できませんから、手で食べられるものとか、はい、爪楊枝がついてるもの、
うん、
これはもう大歓迎で、
はい、
うん、ただしあの電子レンジ使わせてくれとか、
はいはいはい、
火を使わせてくれ、これは申し訳ないけど断ります、
うん、
無理です、できません
ので、そうですね、そういうことです、
そういうことじゃな、
はい、あとは
あとは
まあ楽しく飲みましょうという、
そうですね、うん、あとまあ、
終電後
残ってくれると、ね、終電後ね、これね、はい、残ってくださると漏れなく、
はい、
営業明けの収録がついて
ますそこまで、
はい、そこまで
インクルーディングで、
はい、やりますから、まあ、前々回はね、
はい、
あの謎のスウェーデン人。
そうですね。
やつ面白かったね、あれ。
まっちゃん。
ね、あれ面白かったね。
一期一会ですね。
これこそ一期一会です。もう二度と会うことないと思いますけど。
そうですね。次回も来たらびっくりします
ね。びっくりしますね。もう多分スウェーデン勝てんじゃないかな、
そうですね、そうですね。
まあ、そういう出会いもありますんで、ぜひあのお越しいただければなと思います。それではよろしくお願いします。
はい、お待ちしております。
Thank you for listening. Studio Smoking. See you again. Goodbye. I thought I told you never to interrupt me while I'm working.